このアルバム の制作の時に、まあ、各アーティストといろんな話をすると、うん、子供の時に見た感じと大人になってから同じ映画を見るのと、うん、また解釈がこう全然違うっていうか伝わってくるメッセージが違うふうに受け止められるっていうの意見がほとんどでしたね。だからそれって不思議だなと思いますよね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は11月1日にビクターエンターテインメントから発売されたスタジオジブリ作品を彩る名曲を12組のアーティストが新たな解釈でカバーする音楽プロデューサーの武部聡さんプロデュースによる初のスタジオジブリトリビュートアルバム「ジブリを歌う」の発売を記念した座談会の模様の後編をお送りします。出演は武部聡さん、今回のためにジャケットイラストを描き下ろされた宮崎吾朗監督、そして鈴木さんです。
今パークの方はどういうあれになってます？
パークは2期、2期の最初の小さい方のもののけの里っていうのがオープンして、はい、で来年の3月にその残りの魔女の谷っていうのがあるので、それが大取りですね、
うんうん、
でもやっぱり吾朗君は好きだね、
うん、
そういうもの作るのが、
うんうん、
やっぱりね、まあ、出来上がったものを見てこちら言うだけなんですけれど、やっぱり映画より本物の方が好き
いやまあ現場うろうろできますからね
いや僕あのウォルト・ディズニーっていう人がね、うん、結局なんて言うんだろう、プロデューサーとしていろんな映画作ったじゃないですか、うん、その2次元でしょ、
うん、
でも結局最後3次元、
うん、
ディズニーランド行ったじゃないですか、
はい、
あここでね僕生まれて初めてね、うん、ディズニーランドっての見た時にね、あこの人はやっぱり立体が好きだったんだなって、
うんうん、
つくづく思ったんですよ
ね
で変な言い方だけどそっちの方が才能ある、
うん、
あそうですか、
うん
うんうんうん、
これでまあ僕らねいっぱい付き合ったあのジョン・ラスターっていう、はい、トイ・ストーリーとかね、
はいはいはい、
いろいろ作った人なんですけれどね、うんうん、実はこの人もそうね、
そうですね、
う
ん、
そう、うん、
彼はね、彼のうちが面白かったです
よ。映画よりもね家とかね
そうそう
作ったランドの方が面白いんですよ、はいはいはい、
なるほどなるほど、
だからこれ2次元と3次元ってあるんだなと思って、
う
ん、
そうですね、
うん、それは思った。いやこれいろいろあるんですよ、
うんうん、
それでその話をねラスターにしたら映画作りたいんだ俺はなんか言って怒られちゃったけど
なるほどね、うん、まあ、立体じゃない良さっていうのもありますよね映画はね、
うん、
だからこそのなんか良さみたいなもの
だからあれ、まあ、特にアニメーションなんかそうでしょうけれど立体じゃないでしょ、
うん、
それを立体がなんだ奥行きが見えるように、
はい、
でそういうことに興味持つ人は楽しいよね、
うん、そうです
ね、でも建物は本当にできちゃう、
うん、そうなんですよ、
だから、うん、なんかねちょっと感じたんですよね最近、うんうん、
映画の通りですねって言われるんです
それって
アーヤの家とか作った、
はい、褒め言葉なんですかねやっぱり、
うん、でアイは CG で作ったじゃないですか、
うんうん、
で CG で作って今本物で作ってるので、うん、するとその部屋によっては CG と CG のまんま、
うん、
に見えるんですよ、うん、実物が。
だからあのサツキとメイの家ってあるんですけど、はい、そしたら宮崎駿はねそのなんていうんですかそのシーンによってね勝手にね間取りをちょっと変えたりねいろんなことやるわけですよ。
あそうですよね、う
ん、ところが作る方は吾朗君作ったから1個しか作れないわけで
大きくなって小さくなってしま
う、
うん、なるほどね。
だからあら面白かったですよね肌から見てて、
うん
うん
うん、国立小坂がテーマのあれはないんですかパークの中には。
さすがにねあれを作る余裕はなかったんですからね
作ってもあれなんか街作った方が面白いんじゃない。
まあそうですよね。
カルチャラタン、
カルチャラタンとか
もあるけれどね、うん、やっぱりねいろいろあるんですよ。
でもやっぱりその建物一個だけじゃなくて、
そう
鈴木さんが今おっしゃったみたいなこう街とか、
うん、
村とかそういう一個の空間、うん、広がりがある空間として作った方がやっぱ面白いですよね。
なるほどね。
それって ね、そういう持ち物があるかどうかだから、
うん、あの国立小坂は1964年の横浜でしたっけ、
うん、なんかそれぐらいを
ですよ ね、
そうですね、オリンピックの前の年、
オリンピックの前のね、
国立と耳を澄ませば比較すると面白いかもしれない
町として、ああ町としてね、うん、
あ、うん、なんかそんなことをたまに思うんですよね、うん、僕全然関係ないですけどね、サザエさんのあの町ってどうなってるんだろ
うそうですよね
そうなんですよね、
いやそれがこの五郎さんにこの字とこの絵を描いていただいたんです、
ああ
、です、ね、うん、で今日まで僕気がつかなかったんですけど、うん、ここのギターに書いてあるステッカーの中に僕の名前が書いてあるんです、
うん、あ、そうなんだ、
それを五郎さんあのおっしゃってくださんなかったんで、
なるほど
あの今日気がついたんです、そういう隠しネタが、これこのサイズだと絶対見えないですもんね、だから
見えないですかね、
見えないですよ、
見えないような気がしますね
これ鈴木さん、最初に僕がいろんなアーティストにお願いする時のいわゆる企画書みたいなののタイトルが、はい、We Love ジブリだったんです、
はい、
でその We Love ジブリをアルバムタイトルにするかどうかっていうのを、うん、あの検討するのにあの五郎さんのところに伺って、アルバムタイトル悩んでんですけどって話をしたら、ジブリっていうのはカタカナの方が伝わるんじゃないか、
うん、
そのいわゆるローマ字表記よりも、うん、そこからこのタイトルが導き出されて、これがだからすごく、
あ、そうなんですか、
うん、
ジブリって書きにくいんですよね
そうなん
でパッと見ただけだとちょっとジブリって分かんない人も多いかもしれないですもんね、
う
ん、
まあ それもあるんですけどねあのね、大体宮崎駿が、ね、読み方間違えた名前ですから、ね、
そうですか
本当はギブリ、
ギブリ、うん、
イタリア語で、
はいはいはい、
うん、高橋さんが指摘したのにね、無視したんですよね
あ、でも昔の本はあのジブリとかヒブリって書いてあった、
ああ本当は ギなんですか、やっぱ GH、
イタリア語だとギですね、どっちかというとギブリですね、
うん、だからいまだにね外国の人はね、うん、ギブリって言いますよね、はい、
ああそうですか、
字とは読まないんですみたいですよ、なんか、
うん、なるほどね、
いやまあわかんないですけど不思議なあれですよ、もう、
いやでもこうやって若いアーティストに多大な影響を与えたってことはやっぱすごいことですよね、でもこれを聞いた人たちがまた次のこのアーティストのファンの、ね、子たちがまた歌い継いでいってくれたりとか、うん、映画見てくれたりとか、ね、すると嬉しいなと思いますしね、うん、
これ松下さんに申し訳ないけれど、このカントリーロード、
はい、
あの米津くんなんか毎朝歌ってるらしいんですよね、
そうですか、
びっくりですよね、うん、そのぐらいなんか本人の中で、
うん、
毎朝ですよ、
毎朝ウォーミングアップがてらですよね、
うん、なんかそういう出会いがあったんでしょうね、
ああそうかもしれないですね、うん、でもこの中に収められなかった曲がまだまだいっぱいあるんですよね、
まあ、本当はまあね、うん、あとは2をやればいいんじゃないか
2をやればいいんです
だって人生のメリーゴーランドだってね、これ主題歌ではないよね、
そうですね、うん、
まあ、今度ね、五六の方でやってますよね、あのパークの方で、
あ、パークの方で、うん、
メリーゴーランド、
パークはそういうなんか音楽を鳴らせるような施設はあるんですか、
ここだけねある、
うん、
鳴らせるっていうかその鳴ってるものが、
うんうん、なんかこうライブハウスとかそういうのはない
んですか、あ、そういうのはねないんですよただ公園のその愛知県記念公園ってまあ広い公園で、はい、真ん中に大きい芝生の広場があって、ね、でそこにはあの結構大きい野外ステージっていうかそれが作って
あって、それって昔からあったとこですか、
それはねあの最初から僕らが行く前からあって、
あ、じゃあ僕やったことありますね、
え、そうなんですか、
ユーミンがね、愛知九博っていう、
あ、はいはいはい、
あの建物で、でやりましたね、ライブ、
でそこはあのフェスなんかもやってるので、
うんうんうん、
結構その 近辺ではこう大きい、
うん
まあ、音楽はねそうですよね、うん、
でもちょこちょこは置いていてその、今もうできてる地球屋っていう耳を澄ませばの出てくる建物だとか、はい、今はあのハウルの城なんかも作ってますけど、
うんうん、
あのピアノがあったらそれはちゃんと弾けるピアノっていうことで、はい、ちゃんと調律を済ませて、
うん、
誰か弾いてもらってもいいですよっていう形で置いてあったりするんですよね、うんうん、
僕まだパークに行ってないから行かなくちゃ。
ぜひ
ぜひ、
ね
ね、
もう次は、ね、
でもせっかくだから3月もいいよね。
そうですね、まあ、
あの揃うから、
あ そうですね揃うというタイミングで、うん、ぜひ伺わせて。
コンサートの準備大変かもしれないですけど、
ね、鈴木さんコンサート来てくださいね。これ
ぜひ、
えこれのコンサート、これですね、これのコンサートやるんですよ。
ちょっと待ってください、ね、
はい、
ぜひぜひあの見にいらしてください。
どこでやるんですか。
国際フォーラムです。
ああそうですか、
はい。でまあこのアルバムに参加した人たち以外にも、うん、あの五郎さんとアーヤと魔女で一緒になったグリムスパンキーっていうグループとか、うん、あの結構いろんな他のアーティストも参加してくれて。
うーん、ユーミンもいつまで歌うんですかね。
今ねちょうど50周年のツアーの最中なんですね。で年明けて1月に70になるんですね。
70?
うん、
すごいね。
見えないです。
なんだけど今のツアーでも誰よりも元気なんですよ。誰よりも飛び回って歌って走り回って。
なんであんな元気なんですか ね
驚きますよね。あでも今回の鈴木さんにも見てもらいたいな。アンコールで優しさに包まれたのはやるんです、はい、その時お客全員が歌うんですよ。
そうなんですか、
うん、
あうちの娘がそうだ見たんだ、
うん、やっぱそれはね、うん、感動しますよ。やっぱりステージにいても、
うん、
あこれだけみんなが知ってる曲になったんだっていうかね、うんうん、
まあそういうもんなんでしょうけど音が低くなってきたですよね。
それはそうですね、
うん、
それは女性の場合特にね、
うん、
あ女性の場合特になん
ですか、うん、男性は山下達郎さんとか全然変わらないですし、
うん、
だけど女性アーティストはどうしてもキー下がる人は多いですね、
うん、あなんでなんですか、なんでなんですかって
なんでだろう、やっぱり更年期とかそういうホルモンのバランスとかそういうのあるのかもしれないですね、女性の方が、
うんうん、どっちなんですかね。あのすごい気遣いもできるし、
うん、
一方で自分勝手ですよね。
そうですね
なんて聞いちゃダメか、
うん、だけどいやあのアーティストだからわがままなのはもちろん、
そうですよ ね
わがままじゃなきゃただのいい人じゃないやっぱりダメだと思うんですけど、そうですね、ただその周りに対しての気配りというかそれは長年やってきてますからね。
ご主人への気の遣いが あ、そうですね、あれすごいですよね。
それはまあ、あの 古き日本の風習を
ね
継いでます、まあ、家柄もあるんでしょうね。呉服屋さんだったりそういう
必ず立てますよね、
うん、必ず立てますね、うん、
すごいね。
そうです、
ね、うん、だからその時は彼女じゃないんだよね。
あ、
うん、
なるほど。
変わるのは飲んだ後ですよね。
そうですね
そうか。
でもまだまだ続けるんじゃないですか。
でしょうね。
この感じだと
あのなんていうのかな、やり続けるって感じですよね、はい、
うん、
うちの娘も感動したもんな、
うん、
あのねえ渡辺真由美さんって、
はいはい、トップコート、
うんうん、彼女とねうちの娘って仲が良くて、
はい、
なんか一緒に見に行ったみたいな、
うん、真由美さんも必ずあのいらしてくれて。
そうですよね。
あの秀とも仲いいんですよ ね、
真由美さ
んね。
そうですよ ね、 ね、すごい仲いいんですよねあの二人、うん、それでこの間もね僕ねばったりまた出くわしたんですよ。
ああなるほど、
うん、そんなこともあって、うん、
武部さんのあの還暦のコンサートに呼んでいただいた時じゃないですか、
はいはい、
うん、であのステージのねすぐ前のテーブルにボックス座ってたんですけど、その前になんかすごい背中がね張って見えるドレス着て、うん、すごい女の人がいるなと思って、すごいこの背中は鍛えてあると思ったら
あ鍛えてある、
うん、そしたらユーミンだったんですよね、
うんうん、
いやだけど
びっくりですよ。
武部さんも相当なもんだよあれ。
体使ってる人ってすごいなと思って、
うん、だからやっぱり体体力だよね、うん、
全然違いますよね。
だからもう僕はあの時ある時の武部さんのピアノ聴いてて すごいって、うん、要するにユーミンと戦ってるって、うん、その人しか思えなかった。
ありがとうございます。鈴木さんがその今井美樹さんのトリビュートライブで、
うん、
手嶋葵さんのバックで僕がピアノ弾いてる映像を見て、うん、で、あのこの人でいいんじゃないって言ったら美穂ちゃんがたまたま隣の家でっていうところから始まってますからね、はい、うん、最近手嶋さんとはお会いしてないですか。
会ってないですね、ちょっとしばらく、今井美樹さんもね、そうなんですよ、うん、続いてんだよ、いろいろ
続いてますね、
うん、だから彼女がね、なんか呼ばなきゃいけないですね、ゲストに。ちょっと僕はね、ご飯食べに行ったら彼女がいたことあるんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。それでね、学芸大学のあれなんだけど、いきなりね、鈴木さんって言われて、へいちょっとな、彼女があってあ、ご主人もいい人ですよね、
うん、そうなんですよね、
布袋さんもね、
うん、
ちょうど先週あのユーミンのライブをご夫妻で見にいらして。
あ、そうなんだ、
はい、くださって、今2人とも日本で、いるもんですから、
うん、ねえ、ロンドンでしたっけ。
ロンドンです ね、
うん、
今お二人ともツアー中なんです、だからこっちで。
あ、それでこうこっちに戻ってらっしゃる、
うん、思い出ポルポルの
ですよね。
それをね、未だにね、うん、彼女やってくれてて、
でも今でも覚えてるのが、葵ちゃんがあの時地震が怖くて東京に休んでらんないっていう、
そうですね、
話をして、
大変だったです、
ね、で福岡に戻っちゃったんですよね、確か、
そんなことあったんですね。
そう、あれはね、さよならの夏のレコーディングの次の日は地震だったんですよね、
うん、
うん、ほんとよく覚えてますけど。
なるほど。しばらく会ってない。
会ってないですね。
僕もしばらく会ってないですね。
彼女拠点は、
だから福岡在住で、仕事があるときに
やっぱり在住なんですね、うん、
みたいですね。
あ、
うん、
一緒にスペイン行ったことがあって。
あ、そうですか。
そうなんですよみんなだったんですけれどね、うん、あと言っとかなきゃいけないことはないですか。
そうっす、いや、
ここが
大丈夫じゃないですか。
セールスポイントです。
ここはセールスポイント。大体言っちゃった
よ。ゴロ君は歌ってないんだよね。
歌ってないですね。
あの2ではゴロさんに
歌ってやめた方がいい。
ゴロ君好きなんですよ、
歌。
歌、そうなんですよ、歌うのが。
じゃあ、
うん、鼻歌は好きですけどね。
ダメです。
だから、そんなもん勘弁してください。
たまにね、ミヤさんだって歌うんだから
でもおかげさまで本当に自信作というか、
うん、でもなんか楽しそうな感じですよね、うん、
楽しいアルバムができたと思います、うん、だから勝手にあの やっちゃダメだと思って久石さんにエクスキューズしといて、ちゃんとそれが通じてるといいんだけど返事がないから怒ってたらどうしようと思って
大丈夫じゃないですか。
あれだね、あの五郎君が次作るやつはまた武部さんに
次作んなきゃいけないですかいやね、今日も雑談しましたけど、君たちの後に作る人は大変です
よね。大変だよあれ、本当に。
そうですよね。
いや、ちょっと無理じゃないかと思って、あれを見せられると、そのこの後で作るっていうのは誰がやっても大変そうだ
な
ってい
う、
思いますね。
だからね、人に作らせたくないんですよね、宮崎は。
でもそのエネルギーはすごいですね。
凄まじいですよ、
本当にエネルギッシュですよね。
よくわかんないけど、
スタジオジブリトリビュートアルバム、ジブリを歌う、武部聡さん×宮崎吾朗監督×鈴木さんの座談会の模様、いかがだったでしょうか。武部聡さんプロデュースによる初のスタジオジブリトリビュートアルバム、ジブリを歌うは現在発売中です。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は ウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。